東急リアルエステート投資法人 IR セミナー。この番組は証券コード8957東急リアルエステート投資法人の IR 活動の一環としてお送りします。お話は東急リアルエステートインベストメントマネジメント株式会社代表取締役執行役員社長の佐々木桃子さん、聞き手は経済ジャーナリストの和島秀樹さんでお送りします。この番組は7月26日に福岡で開催した J リートファン in 福岡の模様を収録したものです。
証券コード8957東急リアルエステート投資法人、お話は東急リアルエステートインベストメントマネジメント株式会社代表取締役執行役員社長の佐々木桃子さんです。聞き手は経済ジャーナリストの和島秀樹さんでお送りします。皆様大きな拍手でお迎えください。
改めまして、私は東急リアルエステート投資法人の運用会社でございます、東急リアルエステートインベストメントマネジメントの佐々木でございます。よろしくお願いいたします。では、資料に沿ってですね、東急リートの概要と、運用状況についてご説明をさせていただきます。東急リアルエステート投資法人は、成長力のある地域における、競争力のある物件への投資を投資方針として掲げております。成長力のある地域として投資対象地域を首都圏限定としており、特にオフィス需要が集積する東京都心5区と人口が増加傾向にある東急沿線地域を重点投資エリアと位置づけております。現在は全保有物件がこの重点投資対象エリアに所在しています。競争力のある物件とは、具体的には駅に近い立地の良い物件でキャッシュローが安定している物件と考えています。現在保有している物件のうち 75.2% が最寄り駅から徒歩3分以内に位置しており、非常に駅から近い物件を中心に投資しております。
すごいですね、はい、3分以内が74分の3なんだ、ね、
はい、
本当近いです、はい、近ですね、
はい、後ほどご説明しますが、スポンサーが鉄道会社ということもございますのでここはちょっとアピールさせていただきたいところでございます。はい、続きまして投資法人の概要について、東急リートの証券コードは8957で、決算期は1月と7月、分配金の支払いは4月と10月です。東急リートの資産運用会社の株主で、東急リートの立ち上げからサポートをしているスポンサーが東急株式会社です。東急リートの投資対象用途は商業施設、オフィス、住宅およびそのいずれかを含む複合施設であり、現在29物件、資産規模は取得価格ベースで2495億円です。分配金につきましては、2025年1月期実績が4002円、2025年7月期および2026年1月期の予想は4000円です。投資口価格は資料記載の2025年7月14日時点で20万800円、前営業日昨日のですね7月25日の割値では19万9600円となっています。分配金利回りは7月14日終値の20万800円で計算しますと 3.98%、 昨日ベースの終値で計算しますと 4.01% となっております。またスライドの下段は、2024年9月の決算発表時点を100とした投資口価格の推移ですが、足元の東急リートの投資口価格は日経平均株価、東証リート指数をアウトパフォームしております。こちらでは東急リートの保有物件についてご説明いたします。東急リートの保有物件の所在地を地図上に番号で示しています。地図の背景の色でピンク色が東京都心5区、濃いピンク色が渋谷区、薄緑色が東急沿線地域で、濃い赤色は東急線の鉄道路線を示しています。右側の拡大図に示しております通り、保有物件の多くが東京都心5区、中でも渋谷区に集中しています。 こちらが東急リートが現在保有している物件の一覧です。写真の背景が青色がオフィスで、東京都心5区を中心に18物件、背景がピンク色の物件が商業施設で、渋谷区を中心に7物件、緑色が賃貸住宅で東急沿線の3物件、紫色が複合施設で東急沿線の1物件です。この中で赤枠で囲んでいるものがスポンサーである東急株式会社から取得した物件で、全部で12物件となっています。こちらの折れ線グラフは2003年の東急リート上場から現在までの東急リートと東京都心5区、東京23区の平均の稼働率の推移を示しております。この推移が示す通り、赤色の線で示す東急リートのポートフォリオは青色の東京都心5区と比較しても高い稼働を継続して維持しております。足元においても2022年6月以降、一時的に稼働率が低下しておりましたが、空室区画の入居が順次進み、2025年1月末の稼働率は 98.2% となっています。ここからは東急リートのスポンサーである東急株式会社についてご説明をいたします。東急株式会社は渋谷を起点として東京、神奈川の首都圏西南部に鉄道路線網を展開し、交通事業を中心に不動産事業、生活サービス事業との連携による相乗効果を発揮しながら事業展開を行っています。右下の地図に黄緑色と緑色で示した渋谷を含むですね、東急沿線地域に東急株式会社が多くの賃貸用不動産をすでに開発保有しており、東急リートはこのスポンサーとの相乗効果が見込まれる東急沿線地域を重点投資対象エリアとしています。今後も東急株式会社が渋谷を中心に東急沿線地域を開発することにより、東急リートの投資対象エリアの価値も向上させていきます。このページでは東急株式会社の主な賃貸不動産をご紹介しています。東急株式会社は東急沿線地域や渋谷区をはじめとする東京都心5区において不動産デベロッパーとして多数の開発実績があり、現在も物件を保有しています。続きまして、東急リートの重点投資対象エリアに含まれる渋谷についてご説明をいたします。渋谷周辺はインバウンド需要の回復もあり大変な活況を示していますが、渋谷駅を中心とした半径 2.5km 圏内、これをグレーター渋谷と呼んでおりますが、このグレーター渋谷と称するエリアは引き続き東急グループを中心に再開発が進行しています。東急リートはこのグレーター渋谷エリアに14物件を保有しています。保有物件のうち、スライド右下に物件写真もあります旧フロントはスクランブル交差点に面しており、たくさんのインバウンド観光客にご来訪いただいております。この物件ご覧いただいて分かる通り、もちろん賃料もでも稼いでくれてるんですけれども、広告がおそらく皆さんもご存知じゃないかなと思いまして、はい、そういったところもすごく力のある物件でございます。
渋谷は長く近所にいるもう本当に100年に一度の開発って言われるぐらいで、ここ何だったっけかなみたいな感じですごい今進化してますよね。
はい、そうですね、はい、今日博多の街も見て、博多も非常に開発が進んでおるんですけれども、はい、渋谷も今少しテンポ遅れてるかもしれませんが、今順次物件がまだまだ続々と立っているようなところでございます。
すごいですね、
はい、ありがとうございます。こちらの3つのグラフは渋谷区のオフィス賃貸マーケットの状況を示しております。ご覧いただけます通り、渋谷区は賃貸マーケットが好調な東京都心5区の中でも空室率が低水準で推移し、募集面積は都心5区で最小、平均賃料が最高水準にございます。
これあと 2.5 ってのはもうほとんどクイズないってことですよね。
そうですね、はい、もともとその渋谷それほどこう物件数がまあ多くないということもありまして、今非常にちょっとタイトな状況にもなっているというところもございますね。はい、で、そうですね。ということで、足元では需給も引き締まっていることから、まあ、今後も賃料増額が期待できるエリアというふうに認識しています。ここからですね、東急リートの運用状況についてご説明いたします。まず直近の運用実績について2025年1月期決算をもとにご説明します。一口当たり分配金については対前期202円増配となる4002円です。次に外部成長については2025年1月期から2026年7月期で2物件の譲渡を実施します。譲渡物件の詳細は後ほどご説明いたしますが、不動産等売却益の計上によりプラスアルファの増配に貢献するとともに内部留保を実施し、将来の安定配当原資を確保します。また内部成長については今回決算期の稼働率は 98.2%、 テナント入れ替えに伴い前期から 1.2 ポイント下げましたが、2期先の45期では 99.6% まで回復する見込みです。最後に財務資本政策について投資口価格の状況を踏まえ、決算発表と同時に物件譲渡資金を活用した自己投資口の取得償却を決定いたしました。また後ほどご説明いたしますが、スポンサーである東急株式会社による東急リートの投資口の追加取得もございました。こちらは一口当たり分配金の推移と今後の予想を説明したものです。物件入れ替えの継続により14期連続で当初予想を超える分配を実現してまいりました。右から3つ目が今回決算となる2025年1月期ですが、コンツ恵比寿の売却に伴う不動産等売却益の計上により一口当たり分配金は4002円となり、当初予想を大きく上回っております。今後も物件入れ替え推進によるプラスアルファの増配を実現してまいります。このページでは分配金の中期的な目標についてご説明します。今後のさらなる分配金成長のため、分配金のうち売却益を除く巡航水準の利益を修正 EPS と定めまして、この中期目標を前期決算から設定しております。具体的には一口当たりの当期純利益から一口当たり不動産等売却益を差し引き、買い替え特例圧縮積立金の取り崩し額を加えたものを修正 EPS と定義し、この修正 EPS の中期的な目標値を3500円としています。内部成長、外部成長、借り入れコストの抑制、さらには資本政策も交え、この目標の達成を目指してまいります。ここでは外部成長について2025年1月期から2026年7月期の物件譲渡についてご説明します。左側のコンツ恵比寿は2025年1月期で譲渡が完了しました。中ほどが1月の決算発表と同時に開示をした東急リート虎ノ門ビルですが、こちらは3期分割での譲渡を予定しておりまして、2025年4月に持ち分 30% を譲渡済みで、2026年1月期に持ち分 30%、 そして2026年の7月期に残りの持ち分 40% を譲渡する計画です。そして右側がですね、東急リート虎ノ門ビルの第1回目の譲渡資金の使途をお示ししています。帳簿価格と不動産等売却益の合計48億700万円のうち10億3800万円を分配し、30億円を自己投資口取得に充当、残額を手元資金としています。自己投資口取得については後ほど改めてご説明をいたします。こちらは2019年1月期から2024年7月期までの物件の入れ替えの実績です。合計欄に記載の通り、譲渡価格の合計863億円に対して、 取得価格の合計は1022億円となり、資産規模が拡大するとともに、償却後 NOI も増加し、利回りも向上しています。これらの物件入れ替えにより、重点投資エリアへの物件の集中と、保有物件の若返りによるポートフォリオクオリティの向上も実現しています。2025年1月期以降の物件入れ替えの実績と予想です。現在不動産売買マーケットが依然高値圏にあるという環境下でございますので、物件の先行売却を実施している状況です。今後の物件入れ替えの考え方としましては、これからのアップサイドが限定的な物件、利回りが低位な物件を中心に上等し、スポンサーパイプラインサポートの活用により、重点投資対象地域に所在するクオリティが高く、収益性の向上に資する物件を取得していく方針です。
一定の地域に強いから、あそことがどこが価値があるかとかもちょっとよく分かるんです、やっぱり。
そうですね、やはり同じ物件でも、先ほどの駅のからの距離だったりとか、同じエリアの中でもやはり強い物件、弱い物件というのはありますので、そのあたりを今スポンサーとも共有しているところでございます。ここからは内部成長についてポートフォリオの稼働状況からご説明いたします。上段のグラフは稼働率の推移です。2025年1月期末の稼働率は、赤色の商業施設が前期末と同様の 100%、青色のオフィスが 97.5%、これにグレードを示ししています複合施設、住宅を加えたポートフォリオ全体では 98.2% となりました。ポートフォリオ全体の予想稼働率については、2025年1月期末が 98.7%、2026年1月期末は 99.6% を見込んでおり、好調なマーケット環境を背景に高稼働を維持していく見込みです。こちらでは主要な物件のテナント入退去状況についてお示ししています。それぞれの物件について一時的な退去はあるものの、好調なマーケットを背景に順次埋め戻しができる見通しとなっております。こちらでは今期の賃料改定、テナント入れ替えの実績を示ししています。2025年1月期中に実施した賃料改定増減率は、商業施設で プラス26.5%、オフィスでプラス5.2%、一方、テナント入れ替えによる増減率がオフィスではプラス6.4%となりました。
増額すごいですね。やっぱり先ほどの賃料の、ね、推移もそうですけど、
ちょっとこの商業は少し特殊な事情があってというところもあるんですけれども、ね、ただ現在やはりとても強気な交渉ができる環境下にはあるというところでございます。はい、続きまして30ページをご覧ください。こちらのページでは内部成長の見通しについてご説明いたします。左上の表ではエリアごとのマーケット賃料の年間成長率を示ししています。全体として保有物件のマーケット賃料は上昇傾向であり、今後もさらなる増額改定を目指していきます。続きまして、財務資本政策について、有利子負債の状況からご説明します。スライド左側にてお示ししている通り、長期固定での財務方針を維持しながらも、金利が上昇基調にあることから、足元の資金調達においては、調達年限の短縮や短期借入金、変動金利での調達を実施することで、調達金利の急激な上昇を抑制していきます。スライドの上部の棒グラフですが、こちらは有利子負債の返済、償還期別の内訳を示しています。このグラフで示す通り、返済期限の分散により、リファイナンスリスクの低減を図っています。こちらでは自己投資口の取得および償却についてご説明します。2025年1月期の決算発表では PNAV 倍率1倍を大きく下回る投資口価格の状況を踏まえ、東急リート虎ノ門ビルの譲渡資金を活用した自己投資口の取得・償却を決定しました。 30億円を上限に2025年7月期中に取得・償却を行うこととし、これにより右下に記載の通り、一口当たりナブが4087円増加、分配金については74円の増加を見込んでいます。こちらでは先ほども少し触れたんですけれども、物件譲渡に伴う回収資金活用に関する考え方についてお示しをしています。物件譲渡資金のうち分配に回す分を除くグラフの濃い赤色の部分については、不動産売買環境、EPS 向上効果、投資口価格の動向、LTV 水準等を総合的に勘案した上で、新規物件の取得、または自己投資口取得、借入れ金の返済を柔軟に判断をしております。こちらがスライドとしては最後になりますが、スポンサーである東急株式会社とのコラボレーションについてご説明します。東急リートは、スポンサー保有物件の売却時における優先交渉権を有しており、これまでも多くの物件をスポンサーより取得してきました。2024年9月と2025年3月には、スポンサーである東急が東急リートの投資口を追加取得することを決定し、これによりスポンサーの投資口所有割合が最大 15% となる予定です。この取り組みは、スポンサーサポート姿勢をより一層明確化するものであり、東急リートの中長期的な成長につながるものと考えています。以上、少し駆け足とはなりましたが、東急リートの説明は以上となります。
ありがとうございます。はい、非常に興味深いお話です。ちょっと改めまして、まあ、オンリート、東急リートの、改めてその特色ですね、繰り返しになるかもしれませんが、このあたりについて教えていただけますか。
はい、東急リートの、特色ですが、冒頭、お伝えしました通り、成長力のある地域における競争力のある物件の投資を行うということで、投資地域をですね、首都圏に限定しているといったことが、特徴かというふうに考えております。
渋谷に、まあ、東急さんがそうなんでしょうけど、本当にもうそこのとこだったらどこに何があるかも分かるし、開発状況も、ね、あれもう手に取るように分かって、だから物件をいいのはやっぱり入れられやすいような気はしますよね。確かにね、
そうですね、素人目にも、はい、物件は大体どういうものを持っているかというのは当然分かりやすいというところもございますし、はい、やはり地理感もありますので、うん、目利き力ではないんですけれども、はい、やはり日頃からやはり物件を目にしているというところは一つ強みでもあるのかなという考え
で
おります。
他だとやっぱりなんかリスク分散であっちこっちを持ったりするっていうのもあると思うんですけど、わざわざやっぱりわざわざというか、御社の場合はもう そこなんでしょうけども、はい、限定しちゃう方のメリットというのはやっぱりそういうところになるわけですかね。
そうですね、はい、例えば福岡であれば福岡リートさんも地域に限定されているというのもあります通り、はいはい、本当にご当地ファンドといいますかではあるんですけれども、我々にとっては一つは、ね、やはりこうスポンサーが東急であるということで、はい、東急もですね、100年にわたる開発をまあしてきておりますので、まあ、この地域について誰よりも一番知っているといったところがまず一つ言えるかなというふうには考えております。で、まあ、この投資対象地域がスポンサーと重複しているということでですね、このエリアにおけるリーシング等も非常に強みであるということはまず考えておるところでございます。
は
い、う
ん、これ何て言いますかね、日本全体は人口減ってるし、いろいろあるんですけど、で、まあ、住む住まないはともかくしても、渋谷に行くっていうか、先ほどオフィスも結構強気になって、まあ、集積であるっていうことがやっぱり強いっていうところでもあるわけですかね。
そうですね、はい、そのスポンサーがエリアが、まあ、同じということと、うん、やはり我々とすると、まあ、東京都心5区、そして特に今渋谷は非常にマーケット強いというふうな認識もしておりますので、はい、まあ、あえてリスク分散を図るよりもですね、ここに集中して投資していくといったところを、うん、むしろそこをこう強みとしていきたいと考えているところでございます。
これあれですかね、超集中なんですけど、沿線、東急の沿線っていうところだと、はい、 もう将来的にはもうちょい広いところまで行くのか、そうじゃなくて、もうここやっぱりここの中心軸なのかっていうのはどうですか。
あの渋谷だけに限定ということではなくですね、はい、はい、あの東急沿線ということで、
まあ、
先ほどちょっと地図でもお示しした通り、
は
い、あのエリアございますので、あの当然少し沿線の郊外になってきますと、物件のタイプはオフィスより商業になっていったりとかですね、あの少し物件のタイプは変わってきたりというところはございますけれども、
はい、
この沿線それから都心5区というところであれば、こちらの我々の投資方針にのっとった、うん、あの投資はしていきたいというふうには考えています。
中目とか池尻大橋とか、
ま
あ、都会ですもんね、すご
い
ね。
あ
と足元 の、 この改めてと言いますか、はい、リーシングの状況についても教えていただけますか。
はい、はい、そうですね、先ほどからちょっと申し上げさせていただいておる通りですね、やはり稼働率非常に良い状況で進んでいるといったところでございまして、はい、むしろこう退去するテナントさんが少なくてですね、ちょっと入れ替えよりも、はい、がちょっとなかなかできないといったまあ、ありがたい悩みもちょっと抱えているといったところでもございます。で、CT はですね、直近大きい入れ替えがありましたのが、ちょうどこ の、 ページでお示しして、右の下にオフィスのフロアが記載しているんですけども、はいはい、ここがですね、たまたま大きい区画がこれ割とワンフロア全て糸貸しではないんですけども、まとまったフロアを借りていらっしゃるテナントさんがいたんですが、そこが抜けてしまったということがあったんですけれども、ここもですね、むしろそういったテナント入れ替えのをですね、いい機会と捉えてテナント入れ替えをしたことによって、結果的にですね、従前のテナントの賃料単価と比べて 5% 以上の増額ができたといった、そんな成果も挙げているところでございます。
本来だとごっそり抜けるとドキドキしちゃうパターン、はい、っていうのがあると思うんですけど、はい、やっぱ御社 の、 その立地がいいから、はい、でむしろチャンスだ、ね、値上げしとくみたいな、
ね、
話にはなる、
はい、ここはもう本当にたまたまマーケットの環境も良かったので、はい、本当にいい機会として捉えて取り組んできたといったところでございます。
入る方としてもそこ空いたんだったら入れてもらおうかなっていう感じにもなるというところですかね。
は
い、
そうですね、今そのこのエリアではやはり既存のテナントさんのですね、内部成長のニーズというのも非常に、はい、強くてですね、やはりこういろいろ人材採用とかそういった面でも、
はいはい、
やはりこうオフィスのこう環境を良くしていこうといった、まあ、そんなニーズもテナントさん側にあったりとかいうことで、相手も例えば中のテナントさんにお声掛けをすると増床のこうニーズがあったりとかですね、そんなことも、はい、
古い人間なんで昔ちょっとビットバレーとか言われてましたけど、はい、そんな流れってまだずっとやっぱり光栄さんとか見るとやっぱり、ね、はい、先端企業入ってたりしますよね。
そうですね、やはりそういったIT 系の企業さんというのはやはり多いかなというのは考えております。
なるほど、
はい、
どうもありがとうございました。
はい、ここまでは東急リアルエステート投資法人 IR セミナー、証券コード8957、東急リアルエステート投資法人、お話は東急リアルエステートインベストメントマネジメント株式会社代表取締役執行役員社長の佐々木桃子さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
東急リアルエステート投資法人 IR セミナー、この番組は証券コード8957、東急リアルエステート投資法人の IR 活動の一環としてお送りしました。